こんにちは、ポパイウェブ編集部の宮本です。ポパイウェブのポッドキャスト、ポパイウェブミーティングを始めてきます。今日のゲストは国分さんとロマスさん、井出さんです。
いや、
早いな、どのぐらいか、
息ゼロ
国分さんとロマスさん、井出さんです。
よろしくお願いします。
あの前話してたと思うんですけど、はい、あのトロマスさんがこのアンビエント教えてほしいの回の時に僕がダンリーダーっていう人を伝えて、でもこの僕ダンリーダーっていう人は何ものか分からず10年ぐらい聞いてて、とにかく音楽とかは好きなんだけど、調べたことが一回もないみたいな。でもそれはあえてやっててみたいな。そのしかもそれって多分偶然どっかのブックオフで見つけて買って、なんかその調べない豊かさってありますよねみたいな話を、そう、国分さんもうちょい前にもしてたんですよ。なんかその
歌舞伎の会でしてた。
あ、そうそうそう、うん、なんかこの調べたら絶対たどり、この人のことすぐ調べられちゃうし、うん、この人に似たアーティストとかも探せるんだけど、なんかそれをしないことの方がこの人、このダンリーダーとの関係性が深くなるみたいな、うん、そのこのピュアを守りたいみたいなのにちょっと近い話していいですか？
まあいいよ、なるほど、気になる。
そう、それはそれ映画版なんですけど、方法華経隣の山田君っていう映画があって、それ僕10年もっと前かな、15年前ぐらいに見たんですよ。でその時にもうめちゃくちゃ面白かったっていう記憶がある、
はいはい、
もうなんか人生変わるぐらい。
俺もや、
本当ですか？
俺もほとんど忘れてんだけど、すごく面白かったという印象が。
同じ人いた。そう、それだけは残ってて、なんかもうなんかちょっと人生の価値観変わっちゃったぐらい。でしかも今の時代だからそんな何回でも見れるわけじゃないですか、でもなぜかそれをしてこなかったんです、でもそこにもそのちょっと豊かさを感じてて、なんていうか何回も見ない豊かさっていうか、そのめちゃくちゃ面白かったっていう記憶と寄り添ってる自分みたいなのがあったんだけど、この前たまたま仕事したスタイリストの岩湯さんって言ったじゃないですか、あの人がそれすごい好きなんですよみたいな話をしてきて、で僕はなんかシティボーイの憂鬱かなんかのコラムでこの方法華経隣の山田くんが面白かったみたいなのを書いてて、岩湯さんはそれ見てくれてて、
あ、ケン君がライター時代
のその話をしに来てくれたんです。あの映画最高っすよねみたいな。でもその時にいや最高なのは覚えてんだけど内容全然覚えてないみたいな、でもあこれ今なんかのサインだと思って、であれって普通には見れないから、DVD 買ったんですよ昨日。でそれをこれから見ようとしてるっていう。
あ、なるほど。
だからみんなにそういう映画とかってあるのかなみたいな。
それ限定されてもむずいけど、
で
も
なんかいや普通に好きってあるじゃないですか、めっちゃ何千回も見てるとか、
俺あるある
けど、それとは別で、
あるある、
なんかある時代のこの瞬間に見て、もうめっちゃ良かったっていう、なんかこの気持ちだけ残ってるみたいな。
あるある。
だからそれを見るのが今楽しみすぎて、あの時間を狙ってるっていう話。でこの感情分かりますかって話を。
すごい分かる分かる。なんか自分も本読む時とか全然覚えようとか全然思ってなくて、あの内容をね、何だったらもう、まあ、たくさん読むから結構すぐ忘れちゃうんだけど、でもなんか分からないけど覚えてなくても体験したら、体験する前の自分と絶対変わってると思うんだよね、何かが。何かを得たり、はいはいはい、なんか何かこう感じたりしたっていうことは、もう5分前の自分と違うじゃないけど、なんかみたいな思うから、なんかそういう情報みたいなんて別にそんな覚えなくてもいいんじゃないみたいな、
ね、
なんかだから体験することが大事だから、映画も別にストーリーとか別に忘れても見たんだから
そうですね、
見てなんかすごいあ、なんかすごいあれよかったみたいなんて、むしろすごい、まあ本当ケンの言う通り豊かな感じでね、その見てしまったらね、もうちょっとその想像で頭の中でなんか、あれ良かったなっていうのがなくなっちゃうかもしれないもんね。
あ、そうそうそうなんですよ、それもある、その怖さもちょっとあるんです
よ。僕すっごい情報型のタイプ、情報が欲しいタイプですけど、映画だけは全然ないんですよ。
じゃあ監督誰とかも別に
全然興味ない。
あ、でも映画が好き、
映画好きってどのレベルを好きっていうか分かんないから、多分下手したら人並み生かす、間違いなく。でも別に見るっすよけど、なんか 誰かよくポパイの映画特集だと監督が誰かで何やとかよくあるけど、うん、全く結びつかないし全然わかんないし、うん、映画校とか手に取ったこともないくらい、
うん、あ単に興味がない、
ね、うん、でも記憶に残ってる映画みたいなのがいっぱいあるんですよ、
うん、
そうですね、
うん、だから結構健康的な楽しみ方かなりしてると思う、うんうん、
でもやっぱ映画とかになるとそのトロマツさんがその恐れてる、その恐れてるっていうか、
うん、
スキーを争うっていうか、
うんうん、
東方結局隣の山田君好きっていう人がいた時に、
うんうん、
じゃ監督のなんとか高畑さん
の、ね、あの人の映画を見た
とか、あの見たとかなっちゃうのが嫌じゃないですか、なんか、そっちの話に行きたくないんだけど、僕はこのあの感じやばかったんですよねで終わりたいぐらいなんです、
うん、
だからその先に行くのがちょっと嫌な反もう気持ちもすごいあって、
うん、
そうするとやっぱ情報な話になっちゃうみたいな、うんそうね、けどそう、ね、こういう話でできないから今してみたっていう、
うん、
皆さんあります
あるかな映画、ね、
でもそういうのあると思うんですけど、
何の情報もないけど中学2年生の時に見てすっごいもうカルチャーショックみたいなのはレナードの朝っていう映画、
あ聞いたことあります、有名なやつですね。
深夜映画かなんかで見て、
あそのパターン、
お兄ちゃんと見てたんですよ、
うん、
僕そなんか中学2年生で沖縄めぐみさんがめっちゃ好きやって沖縄さんって CM 沖縄めぐみがめっちゃ好きやって、はい、沖縄めぐみのホームページに行ったら好きな映画レナードの朝って書いてて繋がってるって
言ったいやそれ最高、僕そういう話だよ、だから深夜映画でたまたま見てめっちゃおもろくて実は名映画だったみたいなのはすごいいい、は
い、いやでもだから深夜にたまたま見るイコールその前知識はない、要するに情報なしで見た時に、
はいはい、
なんかうお何なんかこの感じ、
うん
うん、なんだろうとか来る時あるじゃん、うん、
あるある、
うん、でむしろ自分はそのああいうその昔のテレビで深夜でやってた時代の方がなんかだからグッとくることが多くて、そういう情報が多くなると逆になんかああこういうことねとかなんかそういうふうな気持ちが増えちゃうから、なんか情報どうやってその情報のバイアスを取るかが結構だんだん難しくなる、今みたいにこうネットとかいろんな情報がもうあるともう知らずに見るのがすごい難しいじゃん、でも
ネットフリックスとかでも
初めに
書いてるっすよね、
そうそう、だからさっき言ったように音楽もそうだけど、うん、そういうジャケットとか、
うん、
誰何年代だとかそういうことを取っ払ってもうその直接それと向き合ってみるっていうのはすごい、
いいこと
かもしれないですね、うん、すごいちょっとフレッシュな体験というかね、
あ確かに、
うん、
そう確かに最近それできない難しいですね、
やっぱレコードジャケット見てお80年代のこの感じやなとかなっちゃう
っ
すもんね、
そうそう、だからそれってなんかすごい情報消費の部分が大きいから、う
ん
う
ん、
なんか
そういうの細野さんも絡んでるんだとかどんどん裏とか見てなって、
う
ん、
針
を落とすっていう
か、なんかそういうのをもうちょっと一回まあ、 あの別に その楽しみもあるよ、情報をさで楽しむ部分もあるんだけど、うん、なんかその偏りすぎと思うのね、そういう情報に、まあうん
はいはい、
まあ雑誌とかってしょうがないよね、まあ、うん、文字で伝えるしかないから、ね、ある程度情報で伝えるしかない、
うん、
この人にさケン君が感じた隣の山田君の面白さを伝えようと、うん、記事として伝えようと思ったらまあなんかある程度情報で、うん
ね、監督名ぐらいは言えなきゃいけない、
監督名とか、
でもなんかでも今の流れで言うと隣の山田君めっちゃ見たくなった、
あなります、
情報より、
あすごい嬉しいですね、
そうそう、
でもそれが一番ピュアな気もしますけど、
うん、確かに
めっちゃ感
動した、でも逆に言うとね、や隣の山田君ってそうやって説明がつかないような面白さがある映画だと思うや、
多分そうです、
ね、そうでそういう映画ってめっちゃいい映画なんじゃないと俺は思ってるのね、なんか
あ、はい、
これってこうだから面白いって言えないような映画ってすごいなんかめっちゃいい映画なんじゃないかなって、
だからカテゴライズしにできないっていうかちょっとしにくい、
あそうそうそう、なんか説明できないような
でも飲食店とかもそうですけど、なんかいいお店って説明しづらいっていうか、
そうやな、
ケン君そういうとこめっちゃ好きですもん、
いやでも、まあ、僕らが好きなの十ヶ丘のカスタネットとかも、うん、あのどういうお店ですかって聞かれた時に説明はできないみたいな、
うん、あそうだね、
自分のさ
雰囲気がすごいおしゃれとか
とかでもないから、うん、でもさこの前一昨日ぐらい打ち合わせしてる時にパッとやっぱいい店って説明できないんだって一人で思う、
居心地が自分にフィットするっていうことだけでしかないかもしれない、
ね、
な
んと
な
く、うん、
そうだからそのずっと本と映画の話をね 連載出てたじゃん、うん、で、あれって基本その人の大好きな本とか映画を紹介してもらうってやつで、それで、まあ、いろんな人がいて、これはもう大学生の時に見てめちゃくちゃ衝撃受けたんですとかさ、うん、なんかいろんな、なんか、まあ、あの基準でセレクトして話してくれるんだけど、なんか自分も、まあ、そういうものがいろいろ昔あの好きだったとかあって、であれをもう一回ちょっと見てみようとか思って、うん、そうやって、まあ、健康の隣の山田君みたいに見てみたりした時に、あれ？
ああ分かる分かる、
こんなんだったのかなみたいな思う時がまあやっぱりあって、で、
こんなもんやったかみた
いな、そうこんなもんやったのかなとか、うん、でそういうのって、まあ、時代がまず変わってるじゃん、
う
ん、
そうっすよね、
うん、時代がまず変わってる、
自分の年齢性も、
自分自身が変わってる、うん、だからさ、結局いい映画とかさ、なんとか言ったって、うん、その時のその瞬間の自分にただヒットしただけっていうことで、だからあんまりそんな普遍性みたいなものって考えてもしょうがないんじゃないとずっと思ってんのね、うん、なんかいい、うん、とか悪いなんて、
うん、
たまたまその瞬間自分のなんか心に刺さったっていうだけの、
それでいいじゃんってことですよね。
そう、それでいいじゃんって別になんか、
うん、いやめっちゃそう思いますね。
そうだから別にそんなにさ、なんか他人がいいと思うものを自分もいいと思う必要もないし、
うん
うんうん、その時その瞬間を味わえばそれでいいじゃないかみたいな、
そうっすね、
うん、
その感じがいっぱいあるのがなんか幸せっすよね。
そう
っすね、隣の山田君的な感情が全ジャンルにあるといいなって、だからそれを増やしていくっていう、
うん、
いっぱいいろんなの見て、
うん、だからなんか逆にすごいポッパイのああいうなんか映画の特集とかでアンケートみたいなの取ると意外とみんなすごい名作みたいなのばっかり出すのがすごい意外だなって思ったので、なんか自分は全然なんかほとんど本当に誰も知らないので、ただ深夜放送で見たやつとかの方がなんかすげえ忘れられないとか、
はいはい、
なんかすごい深くなんかこう刺さってなんかみたいなことが結構あるなと思って、だからああいうの見たらもうなんやこれみたいな、全然知らんみたいなのばっかりなんかなと思ってて、やんその人の大好き
個人的なやつだから、
すごい個人的なのがいっぱい載ってるのかと思ったら意外とすごいみんな名作っていうか、うん、同じ被ってるのが多いっていうかさ、
そうですね、
なんかそんなんは思ったな、
うん、
子供の時中学だかな、中学生の時になんか学校でラストエンペラーを、
はいはい、あれ俺も見た、
はい、あれは結構なんか、
うん、
みたいな、な
んか始皇帝暗殺、
そうそう、なんかあの雰囲気、
ね、
ベルトルッチのさ、なんかあんななんで見たんやと思って、あの中学の学校で見るような映画じゃないっていうかさ、
うん、ちょっと自発的じゃないっていうのはええっすよね、
うん、
それ一個はそうかも。
だから僕この感じのファッションとかカルチャーになってるけど、ビッグウェンズでも深夜映画っすもん。
あ、そうなんだ。
あれ見て、
もう刺さった
んや、うん、あれ見てなんかいやボロボロの赤いネルシャツにブルージーンズのサーファーみたいなのがすっごくかっこいいって思った
んすよ、ね、うんうん、そうやな、だから不意にやってきた、
不意にやっていたものなんですか、あれで人生狂わされてるんですからね、
うん、
そっか、それ深夜だった、
うん、だから自発的じゃないっていうのは結構大事かもしれないですよね、
そうそうそう、うん、もうだから情報で知って、うん、なんかじゃあこれは60年代あたりのアメリカの西海岸のサーフィンの映画なんだとか思って、うん、じゃあそういうやつ他に探してみようとか
なって、
なり出したらもうかなり情報的になって
るから、確かにその後の見たやつは、
うん、
そんなに自分にバシッと残ってないかな、うん、今の人たち、今の若いっていうのは俺も別に若いか今の人たちはその自発的に映画を見るっていう行為自体ちょっとだけ出会いにくいくなってる可能性はあるかもしれないですね。
そうだね、うん、まあでも
偶然
たまたま まあでもたまたまもね結構アルゴリズムでこうなんか、ね、
そうそうインスタグラムみたいな、うん、
たまたま実はたまたまじゃないみたいな、
たまたまじゃない、
もっと本当のたまたまを
どうしたらいいんですかね。
人とか人が見てるやつを横で見るみたいな、その、
う
ん、例えば、
ね、う
ん、僕が自分の経験であったのはおじいちゃんがよく映画すごい見てて、
うん、
一緒にいるから見るしかないみたいな、
うん、
全然自分の趣味じゃないみたいな、
うん、
なんか砂漠に飛行機が落ちてた、なんか脱出するぞみたいな、けどなんかそれが深夜と似てて、
うん、
いるから見るじゃないですか、
うん、
で意外とそういうの結構覚えてるみたいな、
うん、
選ばない映画を見るっていうのは結構大事、
うん、なんかおじいちゃんがそこにいるっていう光景もいいしね。
まあそれ自分はたまたまそういうのがあったけど、それが友達でもいい気がしてて、友達に選ん、友達が選んで見るってやつを横に、じゃ俺も見るわって言って見るとか、
うん、今そういう出会い方をするためにはどうしたらいいんやろうな。ディープルッキングとはまた全く違うっすよね。
うん、でもまあなんか、うん、とにかくそのバイアスを外して見るっていうのはすごいいいと思う。だから健康みたいに調べないとか、
うん
うんうん、まああと人があの見てるやつあんまり興味ないけどなんか見てみるとか、
うんうん、俺も見てみようかなみたい
な、うんうん、そうね、でそういうのまあ多分実際見てみたら何や何や、うん、これ何がいいんやろと思うことも結構あると思う
んだけど、まあ大半はそうですよね。
そうそう大半はそうだったりするんだけど、うん、そうですね、でもなんかそれが後から聞いてくることもあるし、
うん、
なんかその時はなんか分からんかったもんでも、
うん、前なんかケン君にこれトロマツさんこの本読んでみてくださいって言って渡されて、
うん、
別に当然僕のカルチャーの何でもないんですよ、はいはい、うん、でもやっぱあれあの体験と謎な本読まさせられた記憶が残ってる、
うん、あそう
です、自発的にその本選んでへんから
、うん、
それ結構好きっすね、うん、内田くんとかにたまに
やる、
内田くんもやってくるけどこれでもないですかとか、
いいよ、だからすごいいいよね、
うん、そう人から渡されるのでなんかそれ自体にも意味があるみたいな、うん、意味がないこともあるけど、まあ
ユウさんに教えてもらったやっぱりレコードからちょっと視野が広がったりもしたしね、
うんうん、確かに選び方がむずくなってる、
いや意外と自分で選択するっていうのより面白いかもしれへんですよね、
うんうん、そう思います、うん、そ深夜放送がなくなってるからね映画で言うと、
うん、まあだからね今度その音楽のポッドキャストやるときに何か話そう、はい、話したいなと思ってたのは何かそういう、はい、ジャンルとかさ、なんか例えばよくあの、まあ、若い時とかさあんまりそんな知識もないからさ、
うん、
なんかどっかで音楽聴いてあこれなんかすごいなんかこれなんだろうとか思って、
うん、
でなんか人に聞いたらこれはなんかネオアコースティックっていうジャンルなんやとか言われて、であそうなのかと思ってネオアコの他のやつとか聞いてみたら、
うん、
あれなんか これは全然良くないみたいな、うん、なんかさそういうことって結構あるじゃん、なんかうん、そのジャンルの中でただそれが好きなだけで別に他のやつは別に全然好きじゃないとか、うん、でそれってだから別になんかジャンルが好きなんじゃなくてなんかそこの中にさ、
うん、
なんか好きな要素がなんかあっただけだから、だからあんまりなんかそういうまあ手がかりにはなるよ、うん、なんかそういうのはさ、ネオアコっていうジャンルがあるんだとかさ、でも
そこにとらわれすぎると、
そうあんまりとらわれ
すぎると好きになんなきゃみたいになっちゃいます
から、ね、そうそうとらわれすぎるとつまんないよね、なんか、
うん、もうなんか中学生ぐらいの時、うん、そのブルーハーツいいなと思って、じゃあブルーハーツのパンクってジャンルの元祖みたいな調べて、うん、なんかザ・フーとか出てきたみたいな、うんうん、聞いてみたら別に全然良くないじゃないですか。どうしよう、俺パンク全然わかんねえみたいな。
みたいな、ね、うん、これがわかんないとダメなんですよ、ね。
っていう経験多分みんなあるだろうな。
そうね、そうそうそう。一瞬慌てからもう一回たどり着いたら、
はい
はいはい、あ、これじゃんみたいに思うこともあるから。うん、
それはめっちゃあるです。だってこの間も言ったけど、今僕ローリングストーンズ聞いてるんですよ。
はいはいはい。
っていう話したじゃないですか。
うん、
すごいハマってんですよ、なんか今。
なるほど。
気持ちがいい。いや、人生で初めて。
めっちゃいい話じゃん。
人生で初めてローリングストーンズにハマってて。
ゆうくんがストーンズがハマってる、めっちゃいい
話。ケンクとフーもあり得ると思って、
う
ん、
確かに。聞いてみよう。
ニューエイジステッパーズから聞いちゃってるからな。
なんでか忘れたんですけどね。
うん、
ハッピーデイズか、長野出張きっかけかな、
はい、ハッピーデイズね、ラジオで。
それで学芸大学のサテライトにたまたま入った時、はいはい、そういう時ってやっぱ
いつも見えてないものが見えるっていうか、多分そこにストーンズ5枚ぐらいは常にあるの、うん、サテライトに。でも、うん、全く見えてなくて、
全く、ね、
でもその時はなぜかハマってるから、ちょっとなんか宝の山みたいに見えて、
ローリングストーンズって、もう札あるからね、
札がね、
ローリングストーンズって書いてるからね、
絶対書いてる。この札がないレコーダーなんてないでしょ。何枚、2、3枚、まあ3枚かな、3枚聴いてて、全部いいなってなってて、
あの時分からんかったやつが。
でね、話した
僕スノーボードのビデオを、うん、あのビデオを見てたんですよ。一番この曲好きだなって誰か分かってなかった曲が、うん、ローリングストーンズの
曲
なん
です。おー、
そう、ずる、あのなんとかデビルなんとか、まあ忘れたんだけど、曲名忘れたんだけど、そうそうそう、
え、悪魔を哀れむ、
そうそうそう、
うん、
あれが誰かのスノーボードのパートでかかってたんです。
なるほど。
でそれがずっとも
ちろん忘れとったけど、
当然だって15歳だ、
うん、
う
ん、
そうい
いっす、
なってて、ローリングストーンズこの2ヶ月ぐらい聴いて、え、あの曲ローリングストーンズだったんだってな、今なって
る
んですよ。
あるね、そういうのはあるよね、
ある、
うん、いやすごいいい体験と思う、そういうの。
偶然大事にしてるとそういうのたまに訪れます
よ、
うんうん、
でも逆に言ったらね、ストーンズやからって別にマストで聴かずに、なんか聴く、なんかそれがさ、こうついに降ってきたわけで、うん、そのタイミングを待つのも、まあ、待つのもフィットするタイミングを待つのもいいや、なんか、
う
ん、
そう
ですよね、
そういう巡り合わせでさ、なんか
タイミング、
ね、タイミング、
うん、井出さんがハンバーガーに、
確かに、そうそうそう、これかと思う時が、
それ
かも知らん、
日本人にあるわみたいな、
そうそうそう、
確かにね、ふ
うん、
聞いてみなよ、
聞いてみる、
じゃあ俺は隣の山田君見てみます、
うん、見てみて、
貸しますよ、 DVD 買ったから。
そうそうそう、結構見づらい、僕のむずいね、でもね、
むずいね、
ね、仕事柄ね、僕ら
しかもやっぱ DVD 買おうとするとなんか
書いてる
し、そう書いて
ある、裏見ちゃうでしょ、
見ちゃう、裏は見ちゃうけど、
あ、それはいいのか、
それはギリ OK だけど、なんかその感想とか
そこに縛られるのも嫌じゃない、うん、情報を入れちゃいけないっていう縛りも
嫌だ、まあ嫌だ嫌だ、うん、だから自然な情報はいいんだけど、
自然にね、
いやだからそれが俺さっき言ったどうやったらいいんやろねっていうやつなんですよ。
薄め薄め
薄め薄め
もうね、薄めわけんねん、
はいはい、
うん、言ってんずっと薄めで、
あの閉じるのは無理やけど、
そうそうそう、なんか閉じんのは無理やん、
うん
うん、だからもう薄めぐらいで、まあ、ちょっと遠くで聞こえてくるぐらいの感じで、
うん、
必死で自分でこうなんか取りに行くんじゃなくて、
うんうん、そうっすね、
なんとなく遠くでなんか聞こえてきたなぐらいの情報ぐらいはまあ入れて、うん、なるべくもう
なんか、まあ、それは鍛錬は必要ですよね、
うん、
それを見ないようにするっていうね、
そうそうそう、なんか直接それとなんかこう対峙するっていうね、うん、はい、
そのアマゾンの隣に山田君のサイト行ったら、その画像だけできるだけ見える
って。だからレビューとか見ないで購入みたいな
購入
は、
ね、
まあ、やった、それはやった、なんかいろいろ書いてあるなみたいな、
いろいろ書いてある、
そっか、
なるほど、
あの世界的監督もの影響もみたいな書いてあったけど、
もういい
だからずっと同じことする人っているじゃん、あのなんかあの棚ごつりをもうなんか同じ場所で40年やってますみたいな人がいるじゃん、なんかああいう人ってすげえ俺ちょっと羨ましくなるっていうか、絶対さ、それ俺らには全く同じことをやってるように見えて、その人にはすごいフレッシュな、あの常にエッセンシャルなフレッシュさがあるからずっとやってられるわけでしょ、なんか
確かに、まあ軸が違うんですよね、俺の行動は一緒でも海が違うから、
そうそう、
海が違う、動きが違うから違うっていう、
違う、だから彼にとってはフレッシュな、
うん、
あのものがあるわけでしょ、う
ん、めっちゃ解像度高いと思う、
そう、すごい解像度なわけですよ、とんでもない解像度なんでし
ょ、僕もそういう人羨ましい、
うん、それが俺はやっぱりかっこいいな
って
思うん
だ
よ
ね、
思うんだよね、それとただ惰性でやってるの違い、まあ、それは、まあ、あの見抜かないといけないかもしれない
のパターンも
ずっと同じことやってる人は普通にいますからね
確かに、確かに
フリーターとかで毎日パチンコやってるみたいなことも
ない、うん、ただなんかでもそこにもなんかすごいフレッシュ
ある人もいるかも、
楽しんで
るかもしれない、ね、
小宇宙作ってる
人、そうそう、小宇宙作ってる人も、
うん、
自分はなんかそこすごいなって、そういう人ってなんかかっこいい、かっこいいなって、うん、でもそのためにはディープルッキング大事と思う、
結局ね、
うん、
最終的には、
うん、最終的にはディープルッキングも結局それ絵とかを誰の絵だとか何世紀の絵だとか、うん、そういうことをまず一回
取っ払って、
その絵自体をこれはなんかね、ドガが描いた絵だ、シャガールが描いた絵だとか思わないで絵を見たら この色おもろいなとか、うん、なんかここの形なんかガタガタしてなんか変やなとか、うん、なんかそういうふうなことからまず始めてみるっていう、うん、
そうっすよね。
それはすごい、映画でも何でも音楽でも、
うん、
何でもそう
やります。
はい、
はい、いいですか、じゃあ今日ありがとうございました。
ありがとうございました。